ます。今年も今日から、アドベントに入ります。アドベントというのは、イエス様の誕生を待ち望む太鼓節というその意味のある言葉です。昨日ですね、今日の礼拝の準備をしましたけれども、ツリーを飾り、そして、ポインセチア、やっと赤くなって、ここに置くことができるようになりました。もう一つ大きいのが玄関の前にあるんですが、なかなか今年は赤くならなくてですね、なぜかなと思っているところです。そしてまた一週ごとにろうそくがつけられていきますけども、今日1本つきまして、2週目、2本目で4週目の時に、クリスマス礼拝を、捧げることになります。本当に、今年もコロナのですね、中で大変な年でしたけども、やっと減少しつつあるんですが、また新しい、新種の株、コロナがウイルスが出たというふうに聞きましたけども、このまま日本はですね、収束に向かってほしいなと、願うところだと思います。皆さんもそういう思いだと思います。それでは短くお祈りをしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、主の御名をあがめ感謝します。主が今日も一人お一人をこのところに招いてくださってありがとうございます。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強めてくださって、また聞く一人一人の心を開いてください。神様がこの礼拝においてあなたのおられるこの教会において一人一人に神様が語りかけてくださって、それぞれが受け止めることができるように、信じる心、素直な心、神様どうぞお与えくださるようにお願いをいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日は素晴らしい良いお天気になっております。皆さんも、明日の天気はどうなるだろうかな、今度の日曜日は大丈夫だろうかなというような行事があると、気になるかと思うんですが、予測をするこの天気予報というのが毎日あるわけですよね。新聞を通して、あるいはテレビやラジオを通して天気予報を私たちは聞くのでありますけれども、大体ですね、当たるっていうことだと思うんですが、時には外れることもあるということですよね。で、私たちの周りには前もって先のことをこう予告したりすることがあるかと思うんですが、完全にその通りになるということは、ないと思うんですね。ところが皆さん、聖書が教えるところの予言、今日は予言をテーマにしていますが、この予言を外れるということはないと思うんですね。その通りになる 100% と言っていいと思うんですが、完全にそれが、成就するというのが聖書の、予言ではないかと、そのように私は思います。で、今日は、聖書の聖書が分かる塔の十の扉というテーマでずっと学んでおりますが、先週は神の臨在、神様が共におられるということについて学びました。で、今日は神の言葉、そして予言の言葉というものを、取り上げました。実はこの聖書が分かる塔の扉っていうのにはですね、予言は入って、私が参考にしている本の中には予言はないんですけども、私が新しく加えて、 いるところなんですけども、まあ、ちょうどですね、今日アドベン、今日からアドベントに入るということで、ちょっと予言の話をしたいなとそのように思って、準備したところであります。皆さん予言っていうとですね、どういうふうに思ってるでしょうか。未来とか将来のことを、まあ、予告する、それが、まあ、予言だというふうに思っている方がおられると思いますが、もちろん間違いではありませんが、でもただそれだけではありません。未来だけではなくて、聖書を読むと預言者が過去のことを語っているところもあるし、現在のことも語っているところがありますから、未来だけじゃなくて過去であったり現在であったり未来のことも含みます。そして、預言っていうのは神様の言葉を預かるという意味があると思うんですね。そしてその預かった人が、語る、それを人々に語る人が、まあ、預言者と、いうことが言えると思います。イエス様も預言者で、誠の預言者でありました。神の言葉を語った人ですから、旧約聖書を見るとたくさんの預言者が出てまいりますよね。で、今日私は皆さんにちょっと1枚プリントを用意しました、受付で、いただいておられるでしょうか、いろんな聖書の箇所を書いている、まあ、今日は全部開くことができませんので、私が話したいこと、まあ、少しこうプリントにして、まとめたものを用意しましたので、まあ、それも参考にしていただきたいなとそのように、思います。で、まずですね、ルカの福音書の24章の44節の言葉を、読みたいと思います。後でまた開いて、あそこに書きましたね。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることは全て成就しなければなりませんとイエス様が語っておられます。復活のイエス様が、語られた言葉ですね。モーセの律法、預言者たちと詩編、まあ、これはまとめると旧約聖書ですね。旧約聖書に書いてあることは全て成就しなければなりません。成就するんですよ。成就したこともあります。またこれからも成就していくんですよという意味を含んでいると思うんですが、イエス様はそのように教えられました。そして聖書を開いていきますと、神様の言葉、予言には大きく2通りの2種類の予言があると思うんです。一つはユダヤ人に関する予言です。ユダヤ人に関する予言、もう一つはキリストに対する予言が記されています。で、ユダヤ人に関する予言については今日は時間がありませんので、キリストに関する予言のところだけ見たいと思うんですが、まあ、プリント見ていただきますと、ユダヤに関する予言には2つ大きな予言がありますね。あとで、離散、散らされる、そして苦しみに遭うという予言があります。で、それだけじゃなくて、また帰ることができる、離れたところから離散されたところからまた国に帰ってくるっていう期間の帰る回復、そういう帰ることができるという希望、希望と言いましょうか、回復、そしてまた国を建てることができる。私はユダヤ人っていうのは神様の祝福をたくさん受けた民族だと思うんですね。神様がアブラハムというユダヤ人の先祖であるアブラハムを祝福して、あなたの子孫を祝福しよう、あるいは約束の地、カナンの地を 与えようという、そういう祝福を与えましたけれども、それだけではなくて、ユダヤ人というのは本当に苦難の人生を、苦難の歴史をたどってきた民族だと思うんですね。何度も敵に攻められ滅ぼされようとして残りの民が、いました。まあ、一番大きなのはバビロン捕囚に連れて行かれた、そのこともちょっとここ書きました。でまた帰ってくることができました。またイエス様の時代の紀元70年の時に、まあ、イエス様が十字架につけられた後ですけど、紀元70年にはローマ帝国によって滅ぼされ、そしてまたユダヤ人は全世界に散らされていきましたけれども、ここに書きましたが、1948年にですね、世界に散らばっていたユダヤ人たちがまた帰ってくることができて、国を再建することができた。そういうこう、なんか苦難を通り離散ですね、迫害、また帰ってくる、そしてまた国を再建するという、それの繰り返しをですねしてきた民族かな。それ全部予言であり、そしてそれが実現してきたことを覚えるのであります。さて今日は次のところに、というかキリストに関する予言をちょっと見ていきたいと思いますが、イザヤ書の11章の1節をもう一回読みます。イザヤ書っていうのはイエス様から約700年、イエス様が生まれたその700年前に来た預言者です。イザヤ書にはイエス様の預言がいっぱい書かれてあります。ある人は第五の福音書と言いました。マタイ・マルコ・ルカの福音書、イエス様のことを書いた福音書がありますけれども、イザヤ書を第五の福音書と言いました。それはイエス様の預言がいっぱい、誕生から生涯から十字架にかかるそのところまで予言をしている書だから。私の知っている牧師さんはこのイザヤ書をライフワークにして、イザヤ書を研究して学位を取った、博士号を取った方がおられます。イザヤ書って本当にですね、読んでいきますと福音そのものが語られているということを知るのであります。11章の1節、その一つです。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとあります。エッサイとはあのダビデの父であった人です。エッサイ、エッサイの子孫から新芽が生え、そしてその根から若枝が出て実を結ぶ。皆さん、根株っていうのは木が切り取られて後の姿ですよね。木が全部切られて後の残った、これはさっき言ったバビロン捕囚に連れて行かれたことを表しているんじゃないかと、まあ、このイザヤの後にそのことが、あったわけで、先ほど言ったようにですね。でもそこからで、それで終わりじゃなくて、そこから新芽が出てくる、若枝が出てきて広がっていって実を結ぶと、こうものすごくこの何でしょうか、希望的な言葉ですよね。で皆さん、これは根株、新芽と若枝は誰を指しているのでしょうか。イエス・キリストですね。イエス、メシア預言の人、イエス・キリストをこの言葉は示していると言われます。さて、それがどのようにして実現したのでしょうか。マタイの2章のところを見ると、そのことを知ることができると思います。マタイの 一章を開いてください。聖書をお持ちの方はですね。で、私たちは今日18節から、のところを、読んだわけですが、全体を通してそのイザヤ書の11章の一節がこの成就したんだということを知ることができると思います。まずですね、一節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあります。アブラハムの子であり、そしてダビデの子とあります。で、先ほどのエッサイという名前が6節に出てきますね。エッサイがダビデを産んだ。で、ダビデからソロモンが生まれ、ソロモンからいろんな人が生まれ、ずっと12節にはバビロン捕囚のことも書いてあります。その間もずっと続いて、やっと16節ですね、15節、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。このキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと書いてあります。ヨセフ、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んで、キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。その後読んできますと、イエス様の誕生の不思議さ、初めての人はなかなか分かりにくい、あるいは信じられない出来事が記されてあります。イエス様はのお父さんはヨセフです。お母さんはマリアです。イエス様は私たちが生まれたように生まれてきたのではありません。もちろん人の子として生まれてきましたよ。でも聖書を読んでいきますと、二人は結婚し婚約をしている間にマリアのは身ごもったと。で、それは聖霊によって身ごもったと聖書は記しております。まずこれがどういうことかなと思うところですね。神様がご介入してくださって、マリアはお腹が大きくなって行きましたよ。まだ夫婦の営みがない時にマリアは聖霊によって身ごもったと書いてあります。今日の箇所はヨセフの立場で書いています。ヨセフがどんなに苦しんだか、どんなに悩んだか書いてあります。男だったらヨセフの気持ちが分かります。結婚を、一緒に住んでないにしても婚約は結婚と同じでしたけれども、相手の人、自分に関わり覚えがないのに相手の人がどんどんどんどんお腹が膨らんでくる。ヨセフはどんなに悩んだでしょうか。皆さん、どんなに苦しんだでしょうか。離縁しようとした、正しい人であったゆえにです。いいかじゃない、正しい上に悩んで離縁しようとも思った。その時神様が、御使いが現れて、ダビデの子ヨセフよ、声をかけてくださって、それを受け入れたのです。マリアは男の子を産みます、聖霊によって身ごもっているのです。男の子を産みます、イエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。 マリアのところは、ルカマリア の、 あの受胎告知はルカの方に書かれてありますけども、まあマリアもあなた男の子を見ます、イエスと名付けなさい。マリアが何と言ったか、まだ男の人を知りませんのに。今日日曜学校でね、クリスマスの、声合わせ、今回は絵を描いたのを皆さんに見てもらうように準備してるんですが、今日は声を録音しました、準備しました。去年あの二条学校に来ている美春ちゃんですかね、がマリア役をしてね、私はまだ男の人を知りませんのに言った時にもうびっくりしてあの小さい子がですよね、マリアの役をしてね、私はまだ男の人を知りませんのにっていうのがものすごく印象にですね残ってるんですね。皆さんもそうじゃないですか、もう笑ってしまいましたけども、マリアもなかなか信じられなかったと思います。でも皆さん、ヨセフも受け入れた、マリアも受け入れたことによってイエス様は生まれてきたんですよ。これの私信じられません、受け入れられませんだったらどうなってたでしょうか。ヨセフの苦闘があって受け入れた、マリアの苦しみがあって受け入れた、その中でイエス様はお生まれになってくださったと私はこのクリスマスの時に覚えるのであります。まあ赤ちゃんを産むということも苦しいことの一つでありますけども、さてちょっと離れてしまいましたが、まあこのようにしてイエス様は生まれるのであります。処女マリアから生まれるということも22節に、23節のところ、見よ処女が身ごもっている男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。これも皆さんイザヤ書の、7章14節に、記されている言葉です。マタイはそれが預言者を通して語られたことが成就するためであったと説明をしております。イエス様がベツレヘムで生まれたこともまた預言がありました。ベツレヘムで生まれる、誕生における預言は全部実現しました。イエス様の生涯における預言もありました。そしてイエス様が十字架にかかられるという予言もありました。三日目によみがえるという予言も旧約聖書にあります。こうして見るとですね、本当に一つ一つの予言が、まあ、ユダヤ人に対する予言も実現したものもあれば、まだ実現してないものもあります。キリストの予言も実現したものもあれば、まだ実現してないものもあり、イエス様が再び来られるという予言があります。これからです。でも一つ一つずつ聖書は実現してきたのですよ、成就してきたのですよと私たちに語っておられます。予言が実現した、成就してきたということは何を意味するでしょうか。まあ聖書が神の言葉である、私たちが信頼できる書であるということを教えていると思います。だからそれだけではありません。聖書を信じる者には神様の救いが与えられる。聖書が分からない、聖書が信じられない、まだイエス様を信じるというところにまでいかないと思います。 聖書を信じることができるときに、私たちの信仰も確かなものとなっていきます。信仰が確かなものとなり、そしてまた救いが確かなものとなり、聖書に書かれている一つ一つの言葉がその通りになっていくと思うんですね。今日私たちは最初に、イザヤ書の、7章の一節ですかね、今日の招きの言葉は9章の2節を読みました。もう一回読みます。闇の中を歩んでた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。クリスマスのメッセージがあると思います。闇の中に歩んでた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。本当にイエス様は闇を照らす光として来てくださいました。人間の心の中にある闇、イエス様は罪を許すために来てくださった、ね、先ほどのヨセフの言葉もそうでしたね。罪を許してくだ、救ってくださる方、罪と死の影の中にある者たちに光を輝かせてください。本当に私たちは聖書を信じる確かなものとして、その約束を信じる、救いを信じることができる、そしてまたその恵みに預かっていることが、恵みに預かっているということがあるということを覚えたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はあなたが語られた預言について学ぶことができました。旧約聖書はイエス様が来ますよということを預言している人だとある人が言いました。新約はイエス様が来ましたよということを書いている人だと言われます。もう一度聖書を通してイエス様がユダヤ人を通し、またイエスキリストの自身がこの世に生まれてくださり、十字架にかかって死んでくださったことによって、よみがえってくださったことによって、救い主としてその働き、御業を成してくださったことを覚えます。主よ、私たちを救うために来てくださったイエス様、感謝します。信じます。どうぞ私たちの信仰をさらに確かなものにしてください。聖書を信じる信仰、そしてまたそこに書かれてあることを受け入れる信仰、それによって私たちがあなたによって聖書の恵みや喜びや平安やその救い祝福をなお受け止めていけるようにお導きください。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。